るさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりのコーナーで、ものづくりの技能を競い合う国際大会についてお届けします。また今週の一曲のコーナーでは、拉致被害者市川修一さんのご家族のリクエストで、映画音楽鉄道員をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は拉致問題関連の12月の催しのいくつかをご紹介します。神奈川県にある海上保安資料館横浜館では、2001年に奄美大島沖で沈没した北朝鮮の工作船などが常設展示されていますが、来年1月20日までは拉致問題のパネル展も開かれています。このパネル展では、政府認定の拉致被害者17人の写真をはじめ、拉致問題に関する動きや北朝鮮の工作船の漂着事件に関するパネルなどのほか、家族会の増本事務局長から来館者へのメッセージが展示されています。パネル展を視察した中山京子拉致問題担当総理補佐官は、武器庫のような工作船が日本近海にいることを改めて実感しました。拉致された人をいかに救出するかが大事ですと述べ、拉致問題解決を改めて訴えました。また今月4日5日には、このパネル展をはじめ、横田めぐみさんが拉致された現場などを視察する外国人記者を対象としたプレスツアーが行われました。このプレスツアーは、外国人記者が拉致問題を正確に理解することにより、世界的な問題として国際社会に広く伝えてもらうことを目的としたものです。展示された工作船や拉致現場を目の当たりにした記者の一人、イスラエルのアイリス・ジオレットさんは次のように語りました。拉致問題は人道的悲劇です。私はこの問題について記事を書きたいと考えています。私の国のすべての人がこの問題を知ることが重要だと思います。この問題を提起することはジャーナリストの義務です。来週は12月10日から16日まで行われた北朝鮮人権侵害問題啓発週間の模様についてご紹介します。続いてはニュース解説です。このコーナーでは、拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授を12月17日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。 テーマは北朝鮮の核計画の申告についてです。
北朝鮮が12月31日まで提出することになっている、核計画の申告が遅れているということが今、関心を集めております。本来ですと昼国務次官補が北朝鮮を訪問した後、6者会合の首席代表会議が開かれて、まあ、その場で、まず北朝鮮側のその申告、核計画の申告についての最初の草案が出てくるであろうと考えられておりましたけれども、その作業が現在遅れております。なぜ、北朝鮮がその提出を遅らせているのか、事情はよくつまびらかではありませんが、いろいろ報道等を見ておりますと、一つはウラン濃縮計画について、特に過去どういうような形でウラン濃縮をやってきたのかということを正確に申告するということを今渋っているのではないかということが言われておりますし、またこれまで北朝鮮が抽出製造してまいりました兵器級のプルトニウムの状況についても、それを例えば昨年の10月の核実験においてどれだけ使用したのかといったようなことも含めて、プルトニウムの全容について申告しなければいけないわけですが、その点についてもまだ北朝鮮は決断をしていないというようなことが言われております。こうして我々が期待しているよりも少しこのプロセスが遅れていると言うべきかと思いますが、ただし北朝鮮のおそらく立場に立って考えてみますと、そもそも北朝鮮は申告を完全かつ正確に行うということは、できるだけ遅らせるといいますか、一番後ろの段階でやりたいと考えてきたようでありますし、12月31日までと期限を切られましたけれども、そこでは完全なものというよりもある部分的なものを申告して、さらにこの申告の問題来年に入っても継続して取り組んでいくというふうにしたいというのが、おそらく北朝鮮側の考え方なんだろうと思います。ただたまたまアメリカの方が非常に要求を強く突きつけて、12月31日までに完全かつ正確な申告をするように求めておりますので、北朝鮮としてはそれを考慮しなきゃいけないという立場ではありますが、しかし他方北朝鮮の立場に立てば、北朝鮮もこの時間が限られてますんで、早く進まなきゃいけないということになりますけれども、他方ブッシュ政権も2008年に入りますと、もはやこの北朝鮮の核問題について使える時間というのが限られてきますので、10月の大統領選挙の前ぐらいまでの時期ということになりますと、アメリカも時間が限られていると、ということはアメリカの方も譲歩してある程度部分的ではあれですね、その申告というものを受け入れる可能性もあるとおそらく北朝鮮は考えているんだろうと思います。ただまだ12月31日まで少し時間が残されておりますので、ギリギリまでその辺の探り合いが続くとは思いますが、とりあえずアメリカが期待している12月31日までの完全かつ正確な申告というのはおそらく難しくなるだろうと、ということは年を越すという可能性があると思います。しかしこの申告は最終的には6者会合の場で、きちっと報告をしなければいけません。でそうしますと2月の7日から旧正月が始まりまして、中国は2月に入りますとしばらく6者会合が開けない状況になりますので、その前までに、ある程度形をつける、すなわち1月中には申告の問題も一応終わらせるということは、アメリカのみならず北朝鮮あるいは6者会合全部のメンバーが考えているのではないかと思われますので、1月には 動きがあるのではないかということが注目されると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。先月、静岡県で技能五輪国際大会が開かれました。2年に一度、22歳以下の選手が仕事の技を競うこの大会。今年は世界46カ国からおよそ800人の選手が参加しました。大会ではコンピューター関連の分野や溶接などの工業分野のほか、花の飾り付けなどの芸術分野、料理やヘアカットといったサービス業の分野まで48の多種多様な競技が行われました。競技の内容をいくつかご紹介しましょう。車体塗装の競技では、傷ついた車体の修復やドアやボンネットの塗装をムラなく均一に塗装する技術などが競われました。造園の競技では、置物が何もない敷地の中に木や石、ブロック、植木を使って庭を作る技術が競い合われました。限られた空間に自然または構造物を組み合わせ作り出されていく庭。完成した庭を前に、見学者の多くから感嘆の声が相次ぎました。また洋菓子の製造技術を競う競技も行われ、選手はケーキやクッキーなどを作り、味はもちろん視覚的な美しさなどが競われました。今大会で日本は今紹介した3つの種目をはじめ、合計16種目で金メダルを獲得、金メダル獲得数世界一に輝きました。洋菓子製造の種目において日本初の金メダルを獲得した大島千奈さんにお話を伺いました。
そうですね、私の中で金メダル以外は負けだったので、メダルをいただいた時はとても嬉しかったです。高校生の時にその実家の方でバイトをしてまして、ケーキを作って食べてもらった時にお客さんが笑顔で美味しいよって言ってくれて、それがもうきっかけでこの洋菓子という仕事を始めていきました。私の作ったケーキでみんなが幸せになってくれるととても嬉しいです。
世界のトップレベルを誇る日本の技術力は、努力精進しながら技術を磨き続けている職人たちの手によって支えられています。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。現在拉致問題については、政府に拉致問題対策本部が設置され、政府が一体となって解決に向けた取り組みが行われています。そして拉致問題に対する国内外の世論は高まっていますが、この状況が醸成されるまでには、拉致問題の解決に向け地道に努力を重ねてきた民間団体の活動が大きく貢献しています。今週はこうした活動の中心になってきた家族会、救う会、調査会の3つの民間団体についてご紹介します。北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって1997年に結成された団体が、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、略して家族会です。今年結成10周年を迎えましたが、署名活動や講演会の開催など拉致問題の一刻も早い解決を願い、地道な活動を行ってきました。最近では国連や各国の政府関係者を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を要請したり、韓国家族会やタイ、ルーマニア、レバノンの拉致被害者家族と面会し、連携を深められています。そして拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく、国際的な活動を広げておられます。 11月24日、家族会は臨時総会を開き、代表の交代を決定しましたが、新しく代表に選出された飯塚繁雄さんは記者会見で、これから5年も10年も絶対にかけられない。少なくともあと 1,2 年の間に我々の家族が帰ってくるような動きをしなければならないと述べました。その家族会を支援し、被害者を救出する目的で拉致被害者の友人や支援者などにより1997年に結成された救出組織が、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、略称スクー会です。2007年9月現在、全国の38都道府県と1つの市に39のスクー会があり、青年組織1つを加えた40の加盟組織があります。スクー会は家族会と共催で講演会、集会、写真パネル展など拉致問題の啓発に関する行事を実施するほか、署名活動や募金活動を行い、家族会の活動を支えています。また拉致議連や家族会とともに国連やアメリカをはじめ各国を訪問し、拉致問題の解決を訴えています。2002年に北朝鮮が日本人拉致を認めた後、スクー会には自分の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかという申し出が全国から殺到しました。そのため2003年1月にスクー会は独立した調査機関として、特定失踪者問題調査会、略称調査会を設立しました。調査会ではご家族などから調査依頼を受けた北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。また2005年10月から北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を毎日放送しています。ご紹介した民間団体以外にも、拉致問題解決に向けて多くの民間団体が署名活動や集会など多くの活動を行っています。政府は今後もこれら民間団体と連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。次回は拉致問題をめぐる最近の動きと日本政府の立場について紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者ふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者松本京子さんの知人の方々からのメッセージをお届けします。松本京子さんは1977年10月、29歳の時に鳥取県で自宅近くの編み物教室に向かう途中に拉致されました。その当時、京子さんが勤めていた縫製会社の同僚だった2人の女性、梅さんと成子さんと、京子さんの幼馴染で現在米子市立美穂中学校同級生、松本京子さんを支援する会で活動しておられる矢倉治さんからのメッセージをいただいております。それでは最初に梅さんからのメッセージです。
京ちゃん元気ですか？梅ですよ。京ちゃんがそっちに行ってから早30年、お母さんお兄さんも元気ですよ。京ちゃん覚えていますか？尾崎商事に勤めてる時に私の指を選んでくれたことを、楽しそうに選んでくれましたね。今もその指輪を見るたびに京ちゃんを思い出します。今日はその指輪をしています。ルビーの指輪は40年ぐらいになると思うね。京ちゃん、鳥取県知事とそして米子市長も京ちゃんのことを心配して、京ちゃんがいつ帰ってきてもいいように手を広げて待ってることをテレビで言っておられました。京ちゃん希望を持っていてね。お母さんのところに帰ってこられることを、京ちゃんが一日も早く、いや一日一秒でも早く帰られるように、梅は空を見上げてお願いしています。京ちゃんもそちらで空でお願いしてください。 きょうちゃん、その再会を楽しみにしています。じゃあ、きょうちゃん待ってね、梅より。
続いて、成子さんからのメッセージです。
松本京子さん、お元気ですか？私は昔、まっちゃんと同じ会社で働いていた福本成子です。覚えていますか？まっちゃんが突然いなくなった頃、様子を聞きによくあなたの家に行ったんだよ。お互いの家に泊まりに行っていろいろな話をしたりして、そんなこともありましたね。京子が帰ったらまた昔のように一緒に寝ようね。私は歌が大好きでよくカラオケに行って歌ってるよ。まっちゃんが帰ったら一緒に帰や。来年は60歳になります。だから早く日本に帰れたらいいね。まっちゃん、元気で無理しないようにね。一日も早く帰ってきてくださいね。みんな待ってるけんね。会える日を楽しみにしてるよ。早く会いたいよ。バイバイ。
それでは最後に、京子さんの幼なじみの矢倉治さんからのメッセージです。
おい、京子さん、元気かや？私はあんたの家の三軒隣の住宅のおさむです。京子さんを含め私たち同級生は今年還暦の年を迎えました。還暦祝いの同窓会をあなたと共に開催しようと一日延ばしに延ばしています。帰国に向けて希望をなくすことなく元気で頑張って生き抜いてくれることを信じています。ぜひあなたに届けたい一曲があります。それはあなたの教室を切望する支援組織のベースになっている美穂中学校の校歌です。この校歌を聴きながら同級生があなたの帰国を待ちわびていることを忘れないでください。ありし日はよかれんの和子たちが連部の地つわものどもの夢は今平和の鐘の鳴る丘と輝き立てり我が校舎美穂美穂中学美穂。再会ができる日を心待ちにしております。頑張ってください。
松本京子さんの3人の知人の方々からのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は29年前、鹿児島で拉致された市川修一さんのご家族からのリクエストで映画音楽鉄道員をお送りします。修一さんは映画音楽が大好きで、いつも愛用のヘッドホンで聴いていたそうです。お兄さんの健一さんはヘッドホンをつけて音楽を聴いている修一さんの写真を見ると、その当時のことが鮮明に思い出され、修一さんに会いたい思いが一層強まるそうです。修一さんが帰ってきた時にいつでも音楽を聴くことができるようにと、レコードとヘッドホンは市川家に大切に保管されています。今週は修一さんが好きだった映画音楽の中から鉄道員をお聴きいただきます。それではお聴きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。鉄道員をお聴きいただきました。今週の一曲でした。 この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。